Shinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖はアニメ漫画の中の西宮と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしております。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡本先生とはなんかこそばいからやめてって、はい、先週もおっしゃったんですけど、でもね、本当にあの岡本先生と呼びたいぐらいね、 いっぱい教えてもらいたいことがあるんですよ。はい、なのでじゃあ取り混ぜて、はい、先生だったりさんだったりで、
はい、あの3できましたら3で、
わかりました。はい、では岡本さんにいろいろ今週も教えていただこうと思いますが、今日は聖地巡礼の火付け役、
はい、
鈴宮春日シリーズとあの場所というタイトルでお届けします。来ましたね、鈴宮春日。
はい、来ましたね。うん、もうこれは避けて通れないですし、
はい、
これが代表作、代表的なあの一作でしょうね。
なんかものすごい人気ですよね。
人気ですね。あの、はい、
日本だけじゃないんでしょ。
日本だけじゃないです。日本だけじゃないですよ。あの、今、題名にこの聖地巡礼の火付け役っていうふうに今日の題名にいただいてるんですが、聖地巡礼っていう言葉って本当に、去年の君の名はぐらいから聖地巡礼っていう言葉がこう、ね、あの普通の私たちの中でもポピュラーになってきましたよね。だからその聖地巡礼っていう言葉がまだまだこう一般的じゃなかった頃に、もう今から10年11年ぐらい前、
はい
はい、鈴宮春日の憂鬱っていうライトノベルが、アニメになりまして、
うん、
でその時に、アニメになった時に背景を見た、ファンたちが、ああこれはあそこやないかっていうことで大騒ぎして、うんうん、でその頃はね、ファンたちはね、舞台探訪っていう言葉を使ってたんですね。
ほう、聖地ではなかった、
はい、
舞台、
舞台、
ほう、
うん、その、うん、作品の中に出てくる舞台を、探訪する、
うん
うん、舞台探訪っていう言葉を使ってたんですが、うん、それがだんだんこう聖地巡礼っていう言葉になってきて、はい、今やもう本当に聖地巡礼っていうのが、ファンの中の言葉ではなく一般の人たちがこう認知する言葉になってきたんですが、うん、本当にそういう意味ではあの舞台探訪って言ってたあの今の聖地巡礼の本当に火付け役が、うん、この鈴宮春日の、シリーズでしたね。
うん、あのさっき教えていただいたみたいにこれ、はい、スタートはライトノベル、
ライトノベルです。
あの原作者が谷川流さん、はい、という方なんですが、
はい、
この方が西宮の方なんですよね。
そうなんですよ。でこの方のプロフィールが、西宮出身で、うん、県立西宮北高校で漢学の OB っていうプロフィールが出てたんですね、
はい、
もうその時すでに、でライトノベルの作者として、
うん、
で、ライトノベルをこう読んでますと、あのライトノベルってあの中身を一言で言うと、学園 SF 物語なんですよ。
なるほど、
はい、高校生が主人公なんですが、うんうんうん、SF っぽいあのところがいっぱい出てきて、はい、宇宙人やらあのなんか未来人が出てきたり
超能力人が時空超え
たり、時空超えたり、はい、後になったり戻ったりみたいないろいろするんですが、はい、だからそのストーリーが本当にこう面白くって、こう読み進むうちに何かもたくさん出てるんですが、あの時のこのあの場面がこの時の伏線やったのかみたいな、その面白さがあって、ライトノベルも本当に、すごい人気 で、
ね、
でライトノベルの中にはその学生たちが、生徒たちが活躍するのは北高なんですね。北高生なんです。
はい、
はいはい、で、その北高生の、生徒たちが、一番燃えるの駅は、うん、紅葉園駅なんですが、紅葉園の、字が違うんですね、
漢字がね、
はいはい、光の、太陽のようの園、うん、でも紅葉園駅が、うん、あの 最寄り駅で、
はい、
でそのグループがよく集まるのが北口駅前によく集まってたんですね、
はい、
でなんか、宿川っていう商店街が出てきたりとかね、
うん、
で谷川流さんが西宮の人だっていうのを分かってますから、うん、それを読む西宮市民であったり西宮を知ってる人であったら、うん、これって谷川さんやっぱし西宮のことが、うん、頭にあって書いてる文章じゃないのっていうふうにはこう読んでたんです、はい、それが、アニメになった時に見たらやっぱり西宮やみたいなね、
これあそこやみたいな、やん
そう、う
ん
う
ん、
県立西宮北高校、
はい、
そのままやんみたいな
は
い、になったんですよね。
これはあえてアニメ化した時にそういうことに、
は
い、
なったんでしょうね。
ねえ、
はい、ただ本当に何べんも言いますけれども、はい、その聖地巡礼であったりその聖地とかっていう言葉がまだまだ全然なかったことですから、うん、先週お話ししました、蛍の墓がまるっきりその、そういう聖地巡礼とか関係なしに西宮にゆかりのあった野坂さんだから西宮の風景を大切にしてそこで撮った、それと同じ発想で、アニメができたんだろうと思うんですが、
うん、
その後ね、この聖地巡礼とかいう言葉になってきた時に、うん、ね、いろんな大人の事情もいろいろ出てくるわけなんですが、
はい、
本当に、そういう意味では火付け役だったと思います。
うん、じゃあもう最初の時は舞台はここやみたいな感じで、これは多分県立西宮北高校のここよっていうことで、はい、そのままそれが絵になってアニメになった、
はいはいはい、
だからところからスタートってこと
ですかね。スタートしましたね。なので、まるっきりもファンの中から、自発的に、それを突き止めた、
うん、
アニメが放映されますでしょ、
はい、
そしたらその翌日か翌々日ぐらいにはもうネットに上がっていくらしいんですよ、昨日のアニメの、舞台はここみたいな、
すごい
でファンがそうして、出てきたカットと実写の風景をこうして、並べて、うん、するようなサイトをファンが作っていって、うん、でそうするとそれを見た、全国のファンたちが、同じ風景あるんやみたいな、
見に行こう、
見に行きたいみたいな、はい、でそれがどんどんどんどんだから、最初の火付け役の彼のところもどんどん充実しますし、いろんなファンたちが実際にやってきて、うん、で新しい場所を特定していきますし、
やっぱりそのネットとのね、普及と、なんかこう本当にシンクロしてるみたいな感じで、
はい、あ、それはそうですよね。
すごいですね、うん、これはね、広がり方がね、は
い、広がり方がね違いますよね、
スピードがね、
はい、
すごいですよね。で全国からもね、いろんなファンの方が、
は
い、
来られます、
いらして、でちょっとね、いろいろ本当にすごい、なんかもう、そこまでやるかみたいなことになったりでね、うん、はい、まあ、いろいろまあトラブルになったりということも含めて、でもやっぱり人気のほどが知れるということですよね。
そうですよね。だからもう何年か前ですかね、はい、県立西宮北高校の中にこう、うん、ファンの子たちが入ってっていうのがちょっと新聞にあまりにも大きく、ね、取り上げられてしまったので、一時その後その西宮市であったりあんまりその、うん、舞台とかっていうのも自粛みたいな形にはなったんですけれども、うん、今やっぱしこうしてだんだんそういう文化が成熟してくると、そのファン同士もその無茶をしない、
はい、
だからファンはそこの風景が宝物だから、
うん、
その宝物のところに行ってはいけないという事態にしたらもう自分たちが行けなくなるわけですから、だからそういうバカなことはやめようよと、
うん、
でやっぱし自制を持って、きっちり、うん、ファン風景は大切にしようよというのがこう、ね、本当に文化としてこう成熟してきてるから、無茶をする人たちもいなくなってる、
うん
うん、っていうところでしょう ね、
ね、いい風にこう落ち着いてきましたよね。
落ち着いてきましたね。
でもこれさ、町旅博、
はい、
ずいぶんなんかこうね、
はい、
いろいろと関わりを持ってあれでもすごいなんか一般的になりましたよね、この涼宮ハルヒが。
そうですよね、うん、あれが町旅博っていうのをやってくれたおかげで、はい、全国から西宮に観光に来てくださいっていう町旅博はそういうものなので、
うん、
そうやとしたら、涼宮ハルヒを取り上げない手はないですよねっていうこと で、
うん、
で2年がかりで、本当に2年かかりました、 角川さんも交渉しましたし、はい、
じゃあメインで動かれたのは西宮スタイル、
はい、そうですね、
まあ、岡本さんが動いたということなんですよね、はい、まあ、ね、いろいろとねこの権利の問題だったりとか ね、
そうなんですよね、
大変だと思うんですよ、はい、それをこうクリアして、はい、なおかつ、はい、そのいろんなイベントの形として仕掛けていくっていうのはもうとっても大変だったと思うんですけど、
そうですね、
これでもすごい成果がありましたよね。
ありましたね。あの時やっぱり今からもう5年前になっちゃうんですよね。早いですね。
2012
年ですから、はい、12年の10月ですから、うん、もう本当に5年になりますよね。
SOS 団、
SOS 団in 西宮に集合よ
で、すごい大きなポスターさくら FM にもドーン貼ってありましたけど
あちこちで貼っていただきました、ね、はい、
はい、
で、あの時に初めて、公式のその鈴宮春日の絵を使った、うん、イベントができるということで、実は、それまで鈴宮春日の、公式の画像を使った、
はい、
あのイベントって全国でどこでもやってなかったんですよ。
もちろん使えなかったということですか。
というか、うん、だって西宮が舞台ですから、それを
あそうかそうか、
はい、よその県がするわけにもいかないので、
う
ん、だから初めてやったんですね、うん、でも本当に全国にさっきも言いましたように、世界で15カ国語で ある
世界15カ国語に訳されてるんですか。
訳されて
あの
コミック と、ノベル。
へえ、すごいですね、
はい、だからそれぐらいファンがいてるところで、うん、5年前って実は5年前にそのイベントするときって何にも動きがなかったので、うん、私たちの方から角川さんにこうお願いに行ったときに、うん、いやそれが何かが発売されるとか、うん、何か新しいアニメが発表されるとかっていうところであれば、うん、PR っていうことでどんどん角川さんも応援してくれるんでしょうけれども、うんうん、何にもない時期にポコーンとその西宮市さん今頃何やりはりますのみたいな感じで
確かにね、
うん、はい、うん、アニメが、放映されてからもう5年も6年も過ぎてるし、
うん、
で今更やってそのファンも今更やって来るんだろうかって喜んでくれるんやろうかって一番心配でしたね、うん、ところが蓋開けてみたら鈴宮春日のファンって熱い。
あ、そうですか、
はい、
もう全国から
全国から
はあ、
はい、本当に全国から
ねえ、うん、
だって、私が知ってるだけでも、長崎から2回来ましたとかね、東京は多いですよやっぱし、10日間やりましたから、うん、東京からは何回かっていうのはあったんですけど、うん、長崎から2回来ましたっていう男の子もいましたからねもう本当にありがとうございますですよ本当に。
具体的にはこれスタンプラリーという形だったんですね。
そうなんです、うん、市内の25店舗を回っていただくっていうスタンプラリーやったんですけどもね、はい、
でその中にはあの有名な喫茶店、
はい、ドリームさん、
ドリームさん
もちろん、
はい
はい、
今なんかちょっと移転なさったんですってね。
そうですね、今年の5月に、ダウンサイジングされてすぐ近くなんですけれども、うん、はい、はい、移転されて、うん、でもドリームさんもね、新聞越しがドリームさん移転っていうのはね、記事にするぐらいですから、もう本当にドリームさんがいかにっていうことは、それだけ鈴宮春日ファンがたくさんいるかっていう、鈴宮春日ファンの中に、鈴宮春日の中にドリームさんがどんだけ大切なのかっていうことなんでしょうね、うん、
すごいですね。このアニメも結構なんか繰り返し放映されたりということなんで、はい、そのファンはどんどん増殖中なんですよね。
ですよね。世代を変えて変わって、
ね、
はい、世代交代してます確実に。
なるほどね、
はい、
そして鈴宮春日だけではなく、
はい、
このシリーズからは、
はい、
他の有名人も誕生してるんですよね
うん、はい、鈴宮春日の、中に長戸由紀ちゃんっていう女の子がいてて、うん、で鈴宮春日と長戸由紀ちゃんって、二分するファンを持つ、キャラクターなんですけれども、
春日派か、
はい、
長戸由紀ちゃんか、
うん、はい、でその長戸由紀ちゃんを主人公にした、長戸由紀ちゃんの消失っていう、漫画と、でアニメが、去年放映されまして、
うん、
でそれが、今年、 8月26日からアニメツーリズム協会が訪れてみたい日本のアニメ聖地88カ所っていうのを選定したんですけれども、はい、兵庫県で唯一作品として、兵庫県の作品としては中戸由紀ちゃんの消失が入ってます。
鈴宮春日ではなく、はい、スピンオフの方の中戸由紀ちゃんの方が
作品としては入りました。
おお、
はい、
ということはちょっとゆきちゃんファンの方はうーんとかって思ってらっしゃるかもしれませんけど、
ね、
まあこれはまあ並び立つという形でいいんだとは思いますけれども、はい、でも今後はじゃあそのまあ注目度っていうのは長戸ゆきちゃんの方にちょっとこう
シフトしていくのかもしれませんね。うん、でももう本当に長戸ゆきちゃんっていうのは鈴宮春日のスピンオフ作品なので、長戸ゆきちゃんの舞台イコール鈴宮春日の舞台っていう形にはなるんですけれども、うん、長戸由紀ちゃんの消失っていうのが、アニメとしては代表的なアニメとしては出ていくんでしょうね。
うん、長戸由紀ちゃんってどんな女の子なんですか？
長戸由紀ちゃんはですね、うん、消失の方は長戸由紀ちゃんの消失の方は、はい、普通の女の子なんです。
あ、そんな宇宙的な、はい、てか SF 的ではない？
ないんです、うんうん、はい、統合思念体ではないんです、はいはい、鈴宮春日の時の統合思念体ではないんですが
なるほど、
普通の女の子で、うん、文芸部の、部長さん。
ほう、じゃあ物語を書いてるわけですかね。
本が好きな女の子、はいはいはいはい、っていう、もう普通の、高校生になるんですけれども。
なるほどね、はい、
だから普通の高校生の、青春物語になりますね、
うん、でなんかこの図書館とかっていうのが結構キーワードになって、はい、いろんなイベントをおやりになったり、
は
い
は
い、
去年、去年一昨年ですか、うん、はい、長戸由紀ちゃんの消失のアニメができましたよということで、うん、探していた風景ということで、はい、これは聖地巡礼マップっていうのをこう作りましてね、うん、で、文芸部長なので図書館を回っていただこうということで、はあ、中央図書館、北口図書館、鳴尾図書館、うん、で、私たちがいてるクリエイト西宮、はいはい、4つのスタンプ集めたら、はい、オリジナルのグッズ差し上げますよというのをやりましたね。
オリジナルグッズ、
はい、
どんなグッズだったんですか？
文芸部長なので、うん、本に挟むしおり、うん、長戸由紀ちゃんのしおりと、うん、で図書館がよく出てきますので、はい、西宮の貸し出しカード、あれがファンの中では、うん、非常にレアなグッズとして注目されてるので、はい、それのレプリカを
そうなんですか、
はい、セットでお渡ししました。
中央図書館でイベントもおやりになったんですってね。
イベントしましたよ、うん、講演会と、はい、で講演会の後実は閉まった図書館で撮影会をやったんです。はい、初めてでした。
何の撮影会？
ファン講演会に集まってくれたファンに、はい、特別にシークレットに、うん、ご褒美っていうか、
あら、
っていうことで、1時間ほど、うん、閉まった図書館、うん、普通は閉まった図書館を開放しないんですが、閉まった図書館でも長戸由紀ちゃんは文芸部の部長で、そこの図書館にとってもよく通うので、うん、その図書館は、とっても、うん、聖地なんですね。
はあ、じゃあ長戸由紀ちゃんになった気持ちで、そのなんか図書館の中のいろんなところを撮れたと、
はい、っていうか長戸由紀ちゃんが来てくれました。
え？
コスプレした女の子が、
まあ、長戸由紀ちゃんが登場、
はい、はい、コスプレした女の子が登場してくれました。
すごいです。今このコスプレっていうのも、もう本当に一つの文化として定着してきましたよね。
そうですよね。
はあ、いや、もう大盛り上がりだったでしょうね。
大盛り上がりでした。
でも今後やっぱりそういういろんなイベント展開っていうのは、
はい、
まあ、西宮のみならず、その日本を売り出す中で、はい、大きなポイントにはなっていくんでしょうね。
こういうスタンプラリーっていうのをこうやってて見て思うんですけれども、うん、スタンプラリーってやっぱし皆さんテンション上がるんですよね。で、ファンの人たちはもちろんテンション上がるんですが、この長戸由紀ちゃんの消失の時なんか、普通の市民がおじいちゃんおばあちゃんなんかも来られるんですよ。なんか分からんけれども、うん、今スタンプラリーしてるから来た、 うん、でなんか分からんけれども、うんうん、この4つ回ったらいいんやな、うんうん、みたいなね、うん、でいつも行ってるところに、いつも散歩してるコースに何かプラスアルファがあればスタンプを押すというね、はい、プラスアルファあれば楽しいやんみたいな。
あ、なるほどね、
はい、だからので回ってるうちになんか分からんけれども、あ、こんな可愛い女の子が出てくる、あ、高校生が主人公の物語があるんやな、うん、でその高校生が主人公の物語がの背景が、あ、なんか西宮がいっぱい出てくるらしいでみたいな、
逆からその物語にたどり着いていくという、はいはい、
でそんな話をおじいちゃんおばあちゃんが帰って家庭でしました、うん、孫が食いつきました、うん、え、おばあちゃんそんなん持ってるん、うん、で私の代わりにもう一回行ってスタンプラリーしてきて孫に言われたからもう一回回ってるのよみたいな。
へー、なんか異世代間の対話の
そう、ね、
会話
つながりが
コミュニケーションのツールともなってるわけですか、はい、
だからこうファンが確実にこう何回も、映像がされたりして、ファン層がだんだん広がってるんやなっていうのも実感しますよ ね、
ね、うん、しかもこの図書館に行こう、だいたいどっかの図書館普通みんな決め打ちでどっかの一巻だけはね、はい、よくご利用になってるっていう、でもこう3つも回るってなかなかそういう機会もないと思うの で、はい、そういう意味でもなんかちょっとこう市民の方のライフスタイルも変えたというとちょっと大げさですけど、はい、結構いろんな掘り起こしというか、
そうですよ ね、 ね、とにかくこう回っていただく、私たち西宮をこう少しでも知っていただくっていうのが、うん、西宮スタイルをやってて一番思ってますので、はい、こうして巡っていただくっていうのは実際に自分の足で見ていただくというのでは大きいと思いますね。
そうですね、うん、でそういうのをまあ足がかりに、はい、県外の方とかもちろん外国の方もいらっしゃるわけでしょう、
はい、
これすごい経済効果も見込みますし、
そうなんですよ。でファンがですね、とにかくいろんなね、鈴宮春日は世界15か国ですけれども、はい、永田由紀ちゃんの小説っていうのもここに今手元に、はい、韓国語と中国語があるんですが、
そうなんですよこれ、はい、ね、アニメ の、 単行本なんですけれども、はい、これじゃあ それぞれの国の言葉でそれぞれの国で発行されている。
そうなんです。でファンが巡ってきていただいてでお話しする中で、いや母国語で実は出てるんですって、それを読んでるんですっていうお話で、で帰ったら僕送りますっていう、まあ、リップサービスかなと思ってたら本当に、うん、しばらくしたらこうして韓国語とか中国語が届いちゃったという、今西宮スタイルに大切に保管してますけれども。
じゃあこれちょっと読んでみたいわっていう方は、はい、お願いしたらちょっと見せていただけるんですか、は
い
は
い、もちろんいつも棚に置いてますので、どうぞ、はい、ご気軽に手に取って。
いやでもちょっとそれはそのアニメの本が、
はい、
そんなに何カ国語にもなって、はい、それぞれの国で発行されてるって今まではちょっと考えられなかったことじゃないですか。
ですよね。でももう本当にそういう世界になってるんですね。だからクールジャパン、クールジャパンってこう言いますけど、うん、こういうことをしてると本当にそうなんだなっていうのが、うん、実感として感じますよね。
だから世界中にハルキストがみたいな感じでね、はい、もう何カ国語にももちろん訳されて出版されてるわけですけれども、はい、そういう小説の世界のことが今やこうアニメの世界にも来ているということですか。
そうですね、はい、ハルヒストも たくさんいるでしょうけど、はい、ゆきちゃんファンもたくさんいるでしょうし、
はい
はい、
すごいですね。いや今後はどうなっていくんですかね、今後の展望みたいなことで。
そうですね、うん、まあ、訪れてみたい日本のアニメ聖地88カ所にこう選ばれてて、英語サイトもできてるっていうふうに言いますから、うん、まあ、この辺と絡みで何かどうなるんでしょうね、何かまた動きがあれば面白いですけれどもね、
うんうん、ね、ますます目が離せませんね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃した
という方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
長戸ゆきちゃんの消失で、図書館ラリーをしたんですけれども、
はい、
長戸ゆきちゃんがですが、図書館が大好きなので図書館ラリーをしたんですけれども、うん、その長戸ゆきちゃんは、何部の部長だったでしょうか。
はい、
はい、ちょっと難しいかない
ろいろ小説も書いてたりしたんですかね。
そうですかね。本当に本が好きだったようですからね。
はい、長戸ゆきちゃんは何部の部長だったか、これが今日の問題でございます。先週そして来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は聖地巡礼の火付け役、鈴宮春日シリーズとあの場所と題して、岡本さんにいろいろお話を伺ったんですけれども、なんて言ったってその15カ国語にね、
はい、なってるんですね。
これはライトノベル、そして、こういうアニメ、
はい、コミックと両方で、はい、
合わせて、はあ、すごいことですよね。
すごいことですね。
まあ、村上春樹さんね、春樹ストの方はもうね、いろんな言語で多分もう今までを読んでらしたんだと思うんですけれども、それと合わせて、
はい、
今度はこのね、ライトノベルとかコミック本にも挑戦していただいたら、はい、なんかより多角的な、ね、面からこの西宮の生んだ文学、
はいですよね、
アニメ、ね、はい、触れていただいたら西宮をより理解していただけそうですね。
そうですよね、うん、本当に両方ともあの西宮に縁のあるゆかりの、ねね、多い方ですのでね。
そうですよね、はい、谷川長瑠さんはね、まだまだでもね、今はもう西宮にお住まいなんでしょうか
のようにお聞きはしてますが、
ね、その秘密の多いとこもなんかね、はい、もっと知ってみたいみたいな感じもしますし、はい、ドリームにもね行ってみたいとか、はい、それからの時計台も、
はい、
一時姿を消してたのが再び、はい、みたいな、はい、
そうですよ ね、 ね、うん、象徴的ですからね、時計台がね。
やっぱりこういうところでなんかいかに愛されてるかっていうか、うん、
はい
ね、そういう部分も測れるかなみたいなところもありますよ ね、
そうですね。
さて来週は西宮ゆかりの漫画家たち、坂本ですがとあの場所、いはるんですよね。まだまだ
まだまだいたはるんですよ ね、
ね、はい、というわけでまあ今注目の、はい、ちょっと新しめの、はい、方の描く西宮を舞台にしたあの作品、いろいろ取り上げて来週も紹介していただきたいと思います。というわけで10月はアニメ漫画の中の西宮と題してお届けしています。西宮徹底解剖、ゲストティーチャーは地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。